Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアー、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
三世代写真交流プロジェクトイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今日さよさん初めて最初に、ね、会った時も言ったんだけど、
はい、
メイクがいつもと違いますね。
変わりました。
変わりましたか。
変わりましたよ。
吉川さよ変わった。
変わります。
何かきっかけがあったんですか。
そうですね、協会を、一般社団法人の協会を立ち上げるにあたって、うん、今までピンクで優しい雰囲気を出すメイクをしていたのを、うん、積極的に、攻めていく赤に変えていきました。
攻めていく赤に変えた。
はい。
でもずいぶん雰囲気がね、最初にさよさんとお会いした時は結構髪の毛も長くって、
はい、
でも今はすごいベリーショートで、
うん、
ね、赤い口紅がすごく似合ってるなって。
ありがとうございます。
うん、はい、本当に雰囲気がね変わりましたよね。
う
ん、
そうですね、うん、で雰囲気やメイクを変えることで自分の気持ちも変わってきて、これからやっていくんだっていうやる気になりますね。
ね、まあ、私もねちょっとメイク勉強しないといけないなと思うんですよね。もう全く技術がなくて。
え、そうですか。
そうなの。
そのままでも
本当にね、あ、ちょっとね今日のゲストの方にもご指導を賜らないといけないんですけど、うん、
なるほど。
うん、ゆっくりねその辺のお話もお聞きしたいと思います。
はい、
メイクでたくさんの女性をハッピーにされてる素敵な方を今日はゲストでお招きしています。
はい、
では、どうぞお楽しみに。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今週は認定メイクセラピストであり関西メイクセラピスト協会の代表である堤真紀子さんにゲストでお越しいただいております。堤さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、本当にねメイクって奥深いなと思うんですよね。全然雰囲気変わりますよね。
そうですよね。
女性の特権というかね、
特権です。
本当にさよさんの返信もね今日すごくびっくりしたんですけども、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
でも堤さんがやってらっしゃるのはメイクセラピーっていうことで、
そうですね、
セラピーっていうのがついてるので、
うん、
皆さんどんなものだろうと思ってらっしゃる方もおられるかなと思うんですが、
うん、
メイクセラピーってどういうものなんですか。
もう簡単に言うと、うん、メイクによってなりたい自分、
うん、
他人から見られたい自分を発信することによって自分らしく、ね、自分に OK を出せるようになって、うん、明日からの生活が変わっていくっていう、もうその支援になります。
なるほど。じゃあさよさんみたいになんかこう強く、
うん、そうそうそう、
大きくっていうメイク、うん、お願いしますだったらそういうメイクをしてもらえるか。
そうですそうですそうです、うん、
とかなんかモテたいとかそういうのも
OKOK、 OKOK、 OK,
OK、 OK, OK、
うん、
そういうモテ顔にするメイクとかもあるってことですか。
ありますあります。
へえ、うん、あとなんかあれですよね、なんか色気出すとかいろいろあるんですよね。
そう、うん、
それ欲しいですね。
私も欲しいですね。
色気ね、うん、私も欲しいかな。
なるほど、はい、本当にねそういう意味では、うん、なんか女性に生まれたね得することって、うん、そういうメイクができるっていうことも、
うん、
一つ大きななんかメリットというか、
そうですね、う
ん、楽しみでもあるかなと思うんですけど、もともと堤さんはメイクっていうのはどうしてこのお仕事を始められたんですか。
もともとねメイクは大好きだったんですよ、うん、だけど結構学生時代から コンプレックスの塊だったんですね、私外見的にね。で、自信もなかったんですよ。で、こう自分で自分に対しての評価がものすごく低くって、私なんかが綺麗じゃない、私なんかが意見言っちゃいけないとか、そんな風にね、どんどんどんどん卑屈になっていって、で、ある日やっぱりメイク大好きだし、おしゃれも大好きだし、最大限の努力をしてたんだけど、もう、あれはね、38ぐらいの時、もうここまでやり尽くしてこれかと思った時に、ものすごい絶望的な気分になって、自分で自分の顔を包丁で切り刻んだんですよ。で、その時にね、やっちゃいけないって分かってたんだけど、どうしても苦しくて誰かに言いたくって、たまたま近所に住んでた、心理の勉強してるね、ママ友に打ち明けたら、よかったなーって言ってくれたんですよ。
それはすごい一言ですよね。
そう、顔を切る方法を知っとってよかったなって、傷なんかなんぼでも治んねんって、気休むまでキリキリって言われた時に、人って間違ったことであっても誰かに受け入れてほしいんやなっていうのがものすごい分かって、それと同時にね、その時に、ごめんな、ついでやけどって、つつみさんの声って心地いいよなって言ってくれたんですね。でもその一言で、あ、そっかって、私実感としてコンプレックスで苦しむ気持ちが分かるためにこの顔で生まれてきたんやって、でそこで、あ、私はそう、同じように苦しんでる女性を支援する仕事つこうって決めて、そのまま東京に勉強に行ったんですけれど、
メイクセラピーのお勉強されたんですか。調べてね、それもすごい出会いですよね。そのね、ママ友に相談されたっていうのも、
本当に
やっぱり相談する相手によって、もしかしたら今の堤さんがいなかったかもしれないですよね。
そう、人って正論言いたがるでしょ。だから普通の人に、友達にも相談した時は、そんなことしたらあかんってわかるやろって言うんだけど、そんなこと自分が一番分かってるんですよ。
そうですよね、やりたくてやってるわけじゃないですしね。
そうだから、その人のよかったなっていう一言がやっぱり今でも、ありがたいし、全てのきっかけをくれたと思ってますね。
それで声がね、波のように、心地いいねって言ってくださった言葉っていうのも、その時のね、堤さんにとったら
本当に
すごい自信というか、本当にその自分の素敵なところって意外に自分で気がついてなかったりとか、逆にコンプレックスにしてしまってたりとかっていうことってありますよね。
自分ではね、話すのは苦手だと思ってたし、まさか自分の声が心地いいなんて思ってもなかったので、そうなんだと思って、それはもう生かそうと思って、ガラッと変わりましたね、その瞬間に。
あ、そうなんですね。で、そのメイクセラピーっていうのもたまたま見つけたんですか。
もうその日に調べて、で、いろんなカウンセラーになろうかなとか、いろいろ調べた時に、その心理的にメイクによって女性を支援するっていうものを見つけて、ああ、もう私直感人間なんで、これやと思って、その日のうちに当時の主人に土下座して、東京を行かせてくださいっていうので勉強行きました。
その行動力と実行力もすごいですよね。
そうですね、やっぱりそれくらい、自分のマイナス面ばっかり見てたので、これだっていうものを見つけた時に嬉しくてたまらなくて、
なんか本当に堤さんの魂が求めてたものだったかもしれないですよね。
そうですね、
なんかすごくそこに共鳴したんでしょうね。
思います。
じゃあ実際にそのメイクセラピーの勉強を始めてみられてどうでしたか。
こうやっぱり向き合っていく作業がたくさんあったんですよね、自分と。そしたらやっぱり、いっぱい自分の、女性ってみんなそうなんですよね、どんなに綺麗な人でも気に入らないところばっかり目につくと、もうそこしか見えてないんだけど、私結構チャーミングやんとか、なんか笑った時のこういう表情がいいよねとか、そういういい部分、肯定的に自分のことを受け入れるようになったし、いいようにそれまでは見せよう見せようとしてたんですよね、カッコつけてとかね、それがじゃなくて、もう私は私やねみたいな、 オープンにできるようになりましたね。
なるほどね、うん、なんか分かります分かります、うん、なんか自分で嫌いな角度とかってありますよね。
そうそうそう、
こっちから見た写真撮った写真は嫌みたいなのが、
う
ん、でも結構意外に他人から見ると、
う
ん、それがすごく可愛いだったりとか素敵って言われたりとか、うんうん、なんかあるんでしょうね、自分のそのコンプレックスだったりこだわりみたいなのが、で結局なんかその視覚に隠れちゃって自分の本当の良さっていうのが
見えてない
とかっていうのもね、ありますよね。
よく女性ってなんか笑うと鼻が広がるから嫌とか、歯並びが悪いから笑いたくないとかいう人いるんだけど、そんなことよりも笑ってるその表情の方がよっぽど素敵なんですよね。そこに気づかせてもらったというか、
ね、何度かね、堤さんと一緒にお仕事させていただいて、もう本当にね、堤さんのメイクによってね、たくさんの女性が本当に変身するのを何人も見たんですよ、私、素晴らしいですよ。
すごいですよね。
ありがとうございます、ね、
誰っていうぐらいねさっきの人と違うみたいな、でみんなね、おっしゃるのが鏡見て、いや私可愛いとかって、
それがでも一番ですよね、
認めれるっていうのがね、
本当本当
やっぱりね、なんかその女性にとって自分が、あ、可愛いと思えるってすっごいなんか素敵なことだし、
そう
やっぱりね、自己肯定感にもつながってると思うので、すごく大きいメイクっていうあの力だなって思うんですけど、ねえ、
なんかやっぱりそれが普通のメイクアップと違って、はい、その受けられる方の本当になりたい姿に対してのメイクなので、満足感が大きいんですよね。
わかります、ちょっとね、メイクをね、誰でもお願いしたいなとは私ちょっと正直お願い、思わなくって、結構、どうしようっていう感じにされたことが何度かあるんですよ。
そうなんですね、
そういう経験ね、ありますね、
なんかすごい舞台女優みたいになっちゃったりそうそうめっちゃきつく見えるようなね、メイクになっちゃったりとかするんですけど、堤さんはね、その点本当にその自分が思うイメージ、優しい感じにしたいとか、ちょっとキリッととかって本当にその通りになるので、
不思議ですね。
メイクお願いするなら堤さんにお願いしたいなって思いますね。
結局あのそのメイクセラピーっていうものがね、私の感性を押し付けるものじゃなくって、そのメイクをしてもらう人の願望を全部引き出すもので、主役はメイクをされる方なんですよ。そこが全然違うところなんですよね。だから満足感が
うん
あるんだと思います。
本当にちょっとね、真剣に教えてもらおうかなと思ってるのでちょっとまこさんのところに通わないといけないですね。
そうですね、
帰ってください。
なんか今までにメイクセラピーしてすごく印象に残ってる方とか経験ってありますか？
あのね、あるシングルマザーなんですけど、その人にね、最初にどんな風な自分になりたいって聞いたら、普通でいいって。
普通でいい、
でじゃあ周りからね、どんな風に見られてるって聞いたら、おばさんって言うんですよ。まだ若いのに、で自分はシングルマザーだし、自分の人生すべてを子供のために使わなきゃいけないと思ってるって言って、で1時間ぐらいカウンセリングで話していったら、その方がね、あ、でもそういえば私服選ぶときもちょっとでも痩せて見える服選んでるわって、本当は綺麗に見られたいんかもしらへんって、自分で話しながら自分で気づいたんですね。でやっぱり、あ、そっか、私おしゃれをすることは子育てをサボることやと思ってたわって、おしゃれしてもええんやなって自分で気づく、そこがすごい大事ですね。
なるほどね。やっぱりその自分の思い込みだったりとかありますよね。でそれをお話ししてる中で自分であって気がつくっていうのがね、誰にその教えてもらうよりも、一番私は変化が大きいんじゃないかなって思いますね。そっか、でも普通でいいって言われても困りますよね。
でも多いです。
あ、多いんですか？
人並みでいいとかね。
そっか、そこには前提として自分が人並みじゃないっていうところがあるってことですよね。
そう、それもあるし、本当の願望を言うのが恥ずかしかったり、私なんかがなれるはずがないと思ってるから、最初からこうなりたいってスムーズに言える人の方が少ないです。
意外にそうなんですね。 こさんメイクやっててなんか燃える時ってあります？
燃える時、
うん、よっしゃやったろみたいな。
あのね、その、人並みでいいですって言ってた人が、うんうん、こうね、こう突き詰めていくうちに、いや実は色っぽさが欲しいとか、本当の願望を引き出せた時によっしゃみたい な、
あ、なるほど、ね、
やっと出てきたな、この人の心の本当の声がとか、本当は男性にものすごいモテたいんですとか、うん、そういう本当の願望を、ね、ちゃんと口にできるようになった時に、よっしゃ任せてみたいな、感じになってきます。
そっか、やっぱりそこがねメイクセラピーってついてるだけあって、うん、本当にメイクセラピーの醍醐味っていうか、うん、本質ですよ ね、
そうですね。
なるほど。そんなね、とっても興味深いメイクのお話と堤真紀子さん自身のお話もちょっとこの後ゆっくりお聞きしたいと思うんですが、はい、その前に今週の一曲をちょっとご紹介したいと思います。
今週の一曲、セリーヌ・ディオンの To Love You More ですね。こちらの曲はどうして選ばれたんですか？
もうね、なんか漠然とした感じなんですけど、はい、これ90年代ぐらいかな、私が20歳ぐらいの時の曲だと思うんですけど、うん、未だにねこの曲を聞くと、うん、なんかキュンってなるんですよね。
なるほど、
うん、もうそれだけの理由なんですけど心地いいっていうか、うんうん、なんかね落ち着くっていうか、落ち着くっていうよりキュンってなる感じ、
うん、
忘れちゃいけない感覚ですよね。
はい、じゃあ皆さんもキュンとなりながら聞いていただけたらと思います。
はい、はい、それではお聞きください。セリーヌ・ディオンの To Love You More です。
FM ギーグ、夢を叶える夢のもと。
セリーヌ・ディオンの To Love You More をお聴きいただきました。結婚式の時に流した曲なので、本当に胸がキュンとなりました。
結婚式の時に流したんですね。
そうなんです。懐かしいです。
何年前ですか？
十数年前ですね。
曖昧。
懐かしい曲だったんですね。
はい、
はい、今週は認定メイクセラピストであり関西メイクセラピスト協会代表の堤真紀子さんにお越しいただいております。とってもね、可愛らしい感じのね、堤さんなんですけど。
ありがとうございます。
実はあれなんですよね、子供さんが、上はもうおいくつでした
っけ？上から19歳の男の子と18歳女の子、17歳女の子、年子さんにいます。
もうそれがまずびっくりですよね。でまた年子を育てられてたということで、
そうそう、
3人ね、すっごい大変だったんじゃないかなと思うんですけど。
大変でしたね。結婚して3年半でもう3人いたので、何にも覚えてないです。
もうポンポンポンと産んで、あと必死で育てるみたいな。
そう、だからそんなに今考えたらよかったんですけど、全く手かけてないです。
一人一人でもね、なんか手かける暇もないぐらい、
そうそうそう、
毎日毎日あっという間に過ぎるっていう感じだったんですかね。
ですね。だからもう昭和の子みたいに外で駆けずり回って遊んでるような子たちでしたね。
今はね、もうね、ゲームがねあるんでね、なかなかその外駆けずり回って遊ぶ子供も今減ってるのかなって思いますけど、今のそのね、子育ての時期とか振り返ってみられてどうですか？
そうですね、まあ私自身がそんなに神経質でもないし、全然いいママでもなかったし、料理は苦手だしね、だけど今19歳、18歳、17歳、まあ難しい時期になってきて、それぞれがね、個性豊かなんですよ。ね、それぞれが全く違ってて、で世間でいういわゆる出来のいい子ではないです、3人とも。だけどだからこそ見てて面白いですね。
見てて面白い、
面白い。特にね、末っ子なんかは、はい、本当にもう尾崎豊の15の夜みたいな、もう地で行ってるみたいな、何年か前はね、そんな感じで、本当ね、他のお母さんができないような特殊な経験もいっぱいさせてもらって、まあ、家を飛び出して帰らなくなっちゃったり、いろいろありましたけど、だけどね、今お母さんと同じ仕事がしたいねって言って、エステの仕事をね、初めてね、頑張ってるんですよね。
それお母さんと一緒の仕事したいって、もうすっごい嬉しいですよね。
もうなんかそれ以上の承認はないですよね。それ聞いた時に、あ、ちゃんと見ててくれたんやなと思って、それがやっぱり本当嬉しかったですよね。
堤さんのそういう、ね、背中を見てきたからこそ、自分も女性を綺麗にする仕事をしたいっていうね、娘ちゃん。いいですね。下のね、娘さんお会いしたことあるんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。モデルさんかなって思うぐらい。いやいや、
そうなんですか。
見えてものすごい気強いんですけどね。
あ、そうなんですね。
はい、でも自分の言いたいことがちゃんと言えるっていう意味では、私は OK かなと思ってるんですけど、
なるほど。
今ね、子供さんちっちゃいお母さんだと、子供を預けて仕事をすることに罪悪感感じたり、いろいろね、葛藤があると思うんですけど、でもね、子供ってちゃんと見ててくれるんですよ。何にもしなくても、いいお母さんじゃなくても、お母さんであるだけでもう立派なお母さんなんだから、自信を持って うん、いつかきっと背中見ててくれたんだなって感じる日が来ると思うので、
はい
はい、頑張ってほしいなと思います、はい、
すごくね子育てしながらお仕事をしようとされてる方してる方にとって、うん、本当に勇気が出るメッセージだと思います、うん、やっぱりそこでの葛藤ってね、うん、絶対あると思うんですよ、
ね、
うん、子供が熱出したりとか、うん、でも仕事絶対今日は行かないといけないっていうので、うん、誰かに預けないといけなかったりとか、うんうん、やっぱり子供がいるからっていう理由でね、なかなかその思うようにいかなかったりっていう ね、うん、うね、葛藤って絶対、うん、あると思うんですね、うん、でこれでいいのかなとか、うん、子供をちゃんと、ね、見てないんじゃないかって自分を責めるママも、
うん、いっぱいいると思います。
いっぱいいると思うし、うんうん、そうやってね、もう子育て、まあ、一段落ですかね、今
一段落であってほしいですね。
ね、そうやって経験されて、うん、今頑張ってらっしゃる堤さんからのメッセージっていうのはすごく励みになるし、うん、なんかすごく素敵な背中を私たちも見せてもらってるなって思います。あ、
そう
ですか。
うん、
これから堤さんやってみたいこととかチャレンジしたいことって何かありますか？
そうですね、やっぱり女性に生まれてきたからには、うん、もう全ての女性がね、鏡見るたびに、うん、私ええやんって、うん、女性はみんな私は別品さんやと思ってるんですよね。
うん、
そこをまず自分が受け入れて、うん、私今日も可愛いよねって、もうナルシストでも何でもいい、
うん、
まず自分で自分を愛す、うん、そういうことができるようにね、これからも支援していきたいと思ってます。
本当一度ね、堤さんのメイクセラピー皆さんに受けていただきたいなと思うんですけど、うんうん、近々とかで堤さんのメイクセラピー受けれるようなチャンスって何かありますか？
そうですね、まあ、個人的にはね、いつでも問い合わせしていただいたらいいんですけれども、12月の15日ですかね、江坂の方で、はい、ママ向けのお仕事をしている方のための親子広場主催者養成講座っていうものを柳谷和美先生という先生が主催してやってるんですよね、うん、でそこの中に子どもの心を知るとか泣く意味を知るとかそういうことの中にメイクセラピーっていうカリキュラムも入っていて、うん、その15日はメイクセラピーの講座の日なので、ぜひね単発でも受けれますのでご参加いただけたらなと思いますね。
12月15日、はい、江坂の方で、はい、堤真紀子さんのメイクセラピーが受けれる講座があるということですね、はいはい、じゃあコンタクトを取るにはどうしたらいいですか？
もうね、サイト、検索サイトありますよね、はい、で堤真紀子、堤は堤防の堤に、真紀子は朝、
はい、
朝面朝の 朝に希望の木に子供の子、はい、で検索していただいたら何らしか出てくると思いますので、
はい、Facebook、はい、もやってらっしゃいますよね、はいはい、ぜひぜひ堤真紀子さん、はい、アクセスしていただいて、はい、つながっていただいて、素敵に本当の自分の魅力っていうのにね、気づいていただけたらいいなと思います。
そうですね、
はい、堤真紀子さん、これからもたくさんの女性をメイクでハッピーにしていってください。
はい、はい、
あ、そして私もメイク講師よろしくお願いします。
もちろん。
はい、今週は認定メイクセラピストであり関西メイクセラピスト協会代表の堤真紀子さんにお越しいただきました。はい、堤さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週どうでしたか、さよさん。
はい、私も子育て真っ最中なんですが、自信がなかったりくじけそうになったりあるんですけれども、うん、メイクという一つのツールで自信を持って歩いていきたいと、そして自分の背中をも、うん、見せていきたいなと思いました、
ね、なんかお母さんみたいな仕事がしたいって言われるって本当にすごいパワーになりますよね。
素敵ですね。
うん、では来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
3世代写真交流プロジェクト家入れ家入の吉川さよがお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
見失う朝、そんな毎日他の誰かがさ頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない、今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って、行けるとこまで行って、行けるとこまで頑張ってみようよ。